それでは番号3番のあすき君お願いいたします。
大東文化大学4年の安志慶太です。よろしくお願いいたします。早速ですが、私のインターンシップについてお話しさせていただきたいと思います。そもそも、この梅沢ゼミの2年間というのは、私にとっては社会で活躍できる人間になるための準備期間のようなものでした。インターンシップへ行かせていただく前は、その社会で活躍できる人間というものが一体どんなものなのかっていうのを全く理解できずにいる状態でして、インターンシップに行けば実際に働いている人たちを見て、社会で活躍できる人間性というものを感じることができるのではないかと思い参加させていただきました。また3年の夏ということもあり、就職活動を控えている時期でもありましたので、仕事に対して何も知識のない状態での参加で、何か大きな得られるものがないのではあるのではないかという、漠然とした目的意識の状態で参加させていただきました。で、実際に、配属させていただいたインターン先というのはメルシャン株式会社というワイン国内シェアトップのメーカーでした。で、実習内容が製造、営業、総務、人事などの、メーカーの主要部門を9日間で一巡させていただけるというプログラムでした。で、当初目的としていた社会で活躍できる人間性について触れられたことはもちろん、後の就職活動に対し大きな影響を与えるような発見をインターンシップで得ることができました。その私の、人生最大の発見というものが、今まで仕事に対して本当に偏ったイメージで物事を考えていたなというものでした。インターンシップへ行かせていただく以前までは、自分の考えやアイデアを武器に仮想していく商品企画や広告代理、コンサルティングのような企画の仕事というものに興味がありました。ですが実際に、メルシャンでいろいろな部署を回して見学させていただいている際に、例えば営業一つを取っていってもこの商品は素晴らしいで買ってくださいというような商品の良さを PR する方法であったり、そちらのお店では高齢者の方が多くご来店なさっているようなので健康志向のワインを売ってみてはどうかというような、相手側のことを考えた営業方法であったりと、何も企画に限らず自分の考えや発想を武器にしている仕事というのは本当にたくさんあるのかなということを感じました。で、実際に、それが就職活動の際にも大きな、考え方の変わりといいますか視野の広がりにつながりまして、就職活動ではいろいろな、業界を見ることができました。で、実際に私が内定をいただいた会社はそちらの紙にもあるちょっと聞き慣れない名前だと思うんですが、ウェブテック株式会社という、法人相手に、印刷物の検査機を製造販売している会社です。そこに営業職という形で、内定をいただきました。それは、メルシャンのインターンシップを通して実際に営業同行させていただき、営業の奥深さといいますか面白さというものにを感じることができましたので、そこに、入社することを決意いたしました。以上が、私のインターンシップについてのお話をさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
続いて番号4番梅沢くんお願いします。
はい、
大東文化大学4年の梅沢ジュニアと申します。よろしくお願いいたします。私からも私にとってのインターンシップがどのようなものだったかということをお話しさせていただきます。私は梅沢ゼミに入ったきっかけというものが社会で働く上の社会で働くために必要となる力というものを身につけたいと思って自分を磨くために入りました。そして梅沢ゼミの活動を、いろいろなさまざまなイベントがあるんですけれども、そのイベントを一日も休まずに全て参加してきまして、インターンシップもその中の一つでした。インターンシップはそちらに及川専務と矢崎さんがいらっしゃるんですけれども、 ECOMIT のインターンシップに参加させていただきました。 私はもともと IT に興味がありまして、それで IT、本物の会社ってどういうような会社なんだろう、IT 業界って何なんだろうということを知りたくて入ったということが一つ目の理由で、もう一つ理由があったんですけれども、それは梅沢ゼミで活動してきて自分を磨いて、その自分の実力が今どれぐらいなのかということを確認したくて、実際の会社でどれだけやれるのかということを確認したくて、インターンシップに参加させていただきました。実際に参加させていただいて、実習内容は2週間の期間だったんですけれども、1週間目はビーコン IT さんの実際に製品をパソコンにインストールして製品テストを行うっていうのを体験させていただきまして、後半の1週間は、実際にゼミ生にアンケートを取りまして、学生にとってどのような携帯向けのサービスが好まれるのかということを調査して発表するというインターンシップを行いました。でその活動を通して私は梅沢ゼミでずっと頑張ってきたからやっていけるんじゃないかっていう自信を持っていったんですけれども、実際はいざ作業させていただくと全然できなくて、手取り足取り教えてもらわなければできないようなありさまで、それでなんか自分の未熟さというものを痛感させられたっていうのが正直な感想でした。でその時に私はなぜ自分がそれで頑張ってきたはずなのにできなかったんだろうということを考えまして、それで思い当たったのが、自分はゼミの活動でも仕事を選んでしてしまった、なんか自分が好きなこととか自分ができると思っていることしかやってこなかったのかなと思いまして、それで実際にやったことのない作業っていうものをさせていただいたときに全然できなかったかなと思いました。そこで私はもっと会社で働いていくためには自分の幅を広げていかなければいけないということに気づきまして、それからはどんなことでも選ばずに、むしろ自分が苦手だなって思っ自分が嫌だなとか苦手だなって思っていることにこそ挑戦するように心がけました。具体的には、例えば私は人見知りをしてなかなか人の知らない初めての人と話をするっていうことがすごく苦手だったんですけれども、それでも例えば10月の1日にインターンシップリコン IT さんの、失礼しました。10月1日、失礼いたしました。ゼミの中でもいろいろと出会いというものがありまして、新しいゼミ生が入ってきたり、そうした中で、私は知らない人にこそ自分から積極的に話しかけるように心がけるようになりました。で、結果的にそれが功を奏して、なんか誰とでも、話ができるように自分の中で変わりました。で、そうですね、それが一時的なものではなくて、就活が終わった後でも例えば映像制作をゼミではやっているんですけれども、その映像制作も初めのうちは以前は私はそういうのは苦手だからと思って映像制作の班に制作班に誘われても断ってばかりいたんですけども、でもそれにも参加するようになりまして、あとは新しい先生を勧誘するっていう活動にも参加するようになりました。でもう一つの会社っていうものはどんなことを、会社の本物、実際の会社の現場っていうものを知るっていう目的についてなんですけども、そこで SEの話を実際に聞いて、それでSE っていうものが、それまでは私は黙々と一人でパソコンの前で作業していく職業だと思っていたんですけれども、実際はチームで仕事をしていくんだっていう話を聞いてすごく興味を持ちまして、それで就職活動でも IT、 特に SE 職や、システム開発やソフトウェア開発というものを中心に回らせていただきました。そして、リコン IT 様から内定をいただきまして、無事に 職を決めることができました。その2点が私にとってすごくインターンシップで大きなポイントだったのかなと思います。以上です。ありがとうございました。
続いて番号8番小野塚くんお願いします。
大東文化大学4年小野塚裕太と申します。よろしくお願いします。私は、インターンシップやメザーゼミの活動を通じて、常に目標を持ち行動できる人間になったと思います。私は株式会社イーダのインターンシップに参加させていただきました。そのインターンシップの営業動向の中で、どの得意先でも、笑顔で会話をし、自分の意思をしっかりと伝え、相手の要望を引き出すことができるコミュニケーション能力に長けている方に出会いました。その方のコミュニケーションによってその場の雰囲気が和やかになり、それだけではなく相手の要望を引き出している姿を私は魅力を感じて、それが私の理想の社会人像となりました。その場では私は理想の社会人像を発見しましたが、それだけではなく、今のコミュニケーション能力では社会では通用しない、今のうちからしっかりと準備していかなければならないと気が引き締まりました。このことから私はウェザーゼミナーの活動を通じて、コミュニケーション能力をつけるために、努力することをし始めました。また話は変わりますが、私は4月からファミリーマートにてスーパーバイザーとして働きます。このスーパーバイザーをするでこの仕事をするということを決めたのも、インターンシップの影響からです。飯田の営業は、スーパーバイザーのような役割になっておりまして、その仕事を間近で拝見したことによって私もこの仕事がしたいと強く思うようになり、就職活動ではスーパーバイザーの仕事ができる企業に絞り、結果としてファミリーマートに来ました。私も新人の方のようなスーパーバイザーになれるよう努めてまいりたいと思っております。最後になりますが、私がもしインターンシップに行っていなければ、理想の社会人像を見つけることもできませんでしたし、今やらなければいけないことを社会人になる前にやらなければいけないことを見つけることもできなかったと思います。ファミリーマートにも就職できしていなかったと思います。その点においてインターンシップは私にとって大きな分岐点であったと思っております。インターンシップを開催することは企業にとって大きなコストがかかることだと思いますが、私たち学生のために、インターンシップを開催してくださることを大変感謝しております。以上で私の発表を終わります。ありがとうございました。それでは、ここまで発表しました3名、敦地、上迫、小野塚に何か質問等はございますでしょうか。
それでは、小野川様、いかがでしょうか。質問といいますよりは、ビコン IT の及川でございます。質問といいますよりは、上坂さんから、なんて言いますか、インターンシップを受け入れさせていただいた企業、そして、内定を出させてもらった企業としてはですね、非常に嬉しい発表がありましたので、意を強くしているところであります。もうすぐ上坂さんも私たちの仲間になってもらうんですけど、本当に活躍を期待しております。ちょっと質問ではありませんけど、感想を述べさせていただきます。ありがとうございました。
他にありますでしょうか。